新型コロナウイルスという、まあ、思いがけない、病、ウイルスとの戦いの中で、ちょっとマイクのレベルを落としてくれた。はい、はい、すいません。はい、ありがとうございます。どんな賛美歌を歌えばいいのかなということを私は、悩むことがありました。で、賛美歌の571番をちょっと開いていただけるといいかなと思うんですけども、これはヨハネ受難曲というバッハの受難曲の中にも組み込まれている賛美歌の一つなんですけども、571番に、2節3節、まあ、メロディーも、ね、大事ですけども、こんな歌詞があります。571番、偽りのように。神の子イエスよ教えたまえ、二節ですが、いかに苦しみ忍むべきか、弱き心を支え強め、平和のうちに行かせたまえ。常に変わらず主の十字架は、輝き照らす我が心を、悩みの時の慰めなる主イエスの御顔を示したまえ。苦しみ悩み、主は退け、道からをもて我を強め、恵みのうちに我が魂、主は懐に抱き保う。まあ、安かれという賛美歌もありますけれども、私たちはこういう時にも賛美歌を歌うということは決して悪いことではなく、歌いつつ祈るということをぜひ皆さんも暮らしの中で思い出していただいたり、歌詞を読むということが賛美することと別物ではありません。その心をと、ことを知っていただいて、まあ、おそらくだいぶ長いこと我々の戦いはそれから始まるのかなという覚悟はもう、いろんな形で耳にし目に触れるようになってきました。実際そうなのかもしれません。そんなことも心に留めないでは得られない朝でありますけども、受難節の御言葉を今朝もご一緒にかみしめたい。その中に示される私たちの福音、みんなのための福音、この世の救いのための福音とは何であるか求めていきたいと願っています。さて、お手元にこんな綺麗なカラーのコピーによる地図をお配りをしていると思います。半分に折ってありましたら地図の方をまずご覧いただけると良いと思いますけども、これは左上のところになんて書かれているかというと、福音書が書かれた時代のローマ帝国とあります。福音書が書かれた時代、つまりイエス様当時というよりも、福音書が書かれたのは一番最初は多分マルコ福音書、今日読んでいる福音書が西暦の70年ぐらいに、記されたんではないかというふうに言われます。70年ぐらいね。それから80年90年100年、そのだいぶ時代が進んだ頃の地図でありますけども、それでも各地に兵隊さん、兵士と思われる人たちが立っている。槍を持ったり、また鎧を身につけている人たちがいる。 その当時この世界を治めていた権力者はどこにいたのかっていうと、地図のちょうどど真ん中あたりにイタリアと書かれているのが見つかるでしょうか。このイタリア、ローマにローマ皇帝という人がいたわけです。ローマ皇帝という人がいたわけです。そしてイエス様がその働きをなされて十字架に貼り付けにされるのは、真ん中にある地中海の右端側にユダヤ、パレスチナっていうふうに書いた、大変大雑把でもありますけども、その場所が指し示されているのがわかると思います。ですから、ローマとこのユダヤとの行き来はどうするかっていうと、もちろん陸路だって行けないことはないわけでありますけども、しかし、地中海を通って海を渡って必要な行き来がなされていたということ、そして当時の世界というものがローマの権力が及んでいった世界というのは、地中海をぐるっと囲むように下の方は現在のアフリカですよね、エジプトもあると思いますけども、現代のリビアとかっていうようなところも含めて、そのあたりとあと内陸より、沿岸沿いをローマは抑えていたということがまずこの地図で、分かると思います。じゃあその地図をちょっと今度は地図じゃない方のいろんな表の形でずらっと名前が載っているものをご覧いただけると良いかなと思います。これは橋本重雄先生という、先週もちょっと説教の中でご紹介した方が尽力をされて、こういう表、珍しい表を作ってくださったの。下の方を見ますと、さっきローマがあり、イタリアがあるということを申しましたけども、そのローマの権力者としての名前がどんなふうに、紀元前の27年から始まり161年まで続いていったのかということが一目で分かるようになっています。例えば紀元前27年、最初から一番最初の、ね、列のところにあるこのアウグストゥースという人、下に横文字があった後にルカによる福音書の2章の1節という指示がありますけども、クリスマス物語におなじみの方はルカによる福音書の2章1節に、その頃皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出たと、そう書かれているわけです。そのように書かれているわけです。そしてこれはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われたとあります。なんでアウグストゥスとの兼ね合いでシリア州のっていうのが出るかというと、もう一枚のプリントの地図をお配りしました。新約時代のローマ帝国という地図をお配りをしています。でこれを見るとエルサレムのあたり、右端の下、エジプトよりちょっと上のところあたりに、海沿いエルサレム、カイサリア、ティルスという、町の名前が書かれていますが、その上に斜め上がりでシリアってあるでしょ。シリアって、でシリアとユダヤ地方っていうのは一体だったっていうことがこうやってわかります。そしてルカによる福音書のもう一度2章の1節、クリスマスの物語、皇帝アウグストゥスという最初の皇帝の時代だけれども、そこを誰が総督として 治めていたのかっていうと、キリニウスがっていうふうに続くわけです。そこまでよろしいでしょうか。こういうことを学ぶのも楽しいことだなと思います。さて、ルカによる福音書の3章を見ますと、新約の105ページでありますが、新約の105ページ、今度は皇帝ティベリウスの治世の第15年、ポンテオ・ピラトがユダヤの総督であった時という言葉が出てきます。もう一度申します。ルカによる福音書の3章、新約の105ページの方が多いと思います。その冒頭3章に、皇帝ティベリウスの治世第15年とあります。さっき今手元で皆さんが縦型に持っている新約時代のローマ皇帝、最初に見たのはアウグストゥスでした。その人は紀元14年まで皇帝として在位していた。そしてその後に紀元14年から37年、ティベリウスという人が次の皇帝として治めていた。これはずらっと並んでいる皇帝の名前というのは聖書によるものではありません。他の文献から調べていくと、確かにこういう皇帝がいましたね、つまり聖書の物語はエソラごとではなく、実際の歴史の事実に基づいて書かれているということが分かってきます。そしてルカ福音書の3章、ティベリウスという皇帝が15年経ったということは、紀元14年からその働きをし始めた時に何が起きたのかというようなことが、こういうところからも分かるわけです。そこをまず心に留めてほしい。そして3章の一節には、皇帝の名前と同時にもう一つ、今日先ほどマルコによる福音書の15章をお読みいただいた中に、ピラト、ポンテオピラトっていう人の名前が出てきているわけですけども、ピラトの名前がルカ福音書にも確かにあります。皇帝ティベリウスの治世の第15年、ポンテオピラトがユダヤの総督で、そしてヘロデがガリラヤの領主の頃だと、ヘロデの兄弟のことも書いてありますが、ちょっと皆さん頭を混乱させないでほしいのは、ヘロデ大王という人は紀元4年ぐらいで死んでいきます。イエス様がお生まれになった時に、ユダヤ地方全土を治めていたあのヘロデ大王は死んでった。その後の子孫のヘロデという人たちは総督の治世下において、それぞれお前はここのとこの責任を任せますよ程度の人として、各領土を管理をする立場にあったということを知っていてください。ヘロデ大王ではない時代、ヘロデ大王の時代はある意味新約聖書の中でさっさと終わってしまっているということです。さて、あとはこれはそんなにもう見ませんので、でもどうぞ大事に持っていてくだされば嬉しいなと思います。お顔上げてくださって大丈夫です。今年2020年はですね、南ドイツの小さな村のオーバーアマガウという村で10年に一度キリスト受難劇を村の人たち、もう少しするともう少し周囲にいる人たちも巻き込んでというか、何年も何年もお稽古をして、世界中の人たちがあれ半年ぐらい続くんですか、うんうんとうなずいてくださって、実は今年、行ってきますと言って予約してた方がこの教会の中におられてね、来年になったのかな、 2年後ですか、前代未聞のことが起きてしまって、まあ、ちょっと本当にそういう、残念だね、まあ、それでもまあやっぱり命が大事だと思うんで、もう心の痛むことがあるんですけども、オーバーマガウというところ、受難劇ね、行われる、まさに受難劇の、私たちもしここでみんなにいろんな役割を、まあ、演じてもらう、いや先生私はもうその他大勢で、いいですという方もおられるかもしれませんけどもね、気をつけてください。その他大勢の人の顔が今日は一番見にくい顔なんです。一番いい顔してくださいってね、写真撮りますよっていう時に、私は、ある時にウイスキーって言うと口角が上がってね、チーズはダメ、ウイスキーって言うとこう口が上がってね、ウイスキーっていい顔になる、皆さんも必ずいい顔になります。それと反対の一番醜い顔してください、一番人に見られたくないような、そういう顔できますかって言ってね、まあ今日お家に帰って一回やってみてください。難しい、一番悪いことを実は我々は平然としてるかもしれないからです。私たちにはそういうところがある、恐ろしい。でもまさにそのようなことが今週の日曜日の礼拝の御言葉において、また次週の礼拝において、あるいは受難日金曜日、2週間後の金曜日朝に夕に礼拝をいたしますけれども、そこで私たちは一体どこに身を置いて聖書を読むんだろうかということは、お勉強として聖書を読むのではなく、聖書を生きる民として、聖書を命の糧として生きる者としては、とても重みのあることなんですね。今日イエス様はいよいよ二つの裁判を経てということが、マルコ福音書においては、まあ、もっと言うならば、人々があざける万歳万歳という声が聞こえている、そこでもイエス様は裁判を受けているというふうにも言えないでもない、その中でいよいよゴルゴタへの道を進んでいかなければならない判決が下される、そういう場面を私たちは読む朝を迎えています。どんなふうに裁判は進んだのか、マルコ福音書の14章の後半53節以降では、最高法院というところでカイアファという人が長である宰相としての裁判が進み、そのカイアファはイライラしながら、94ページの冒頭のところでイエス様に対して何も答えないのか、この者たちがお前に不利な証言をしているがどうなのか、しかしイエスは黙り続け何もお答えにならなかった、で重ねて大祭司は尋ねるわけです。これがカイアファであります。彼は一つの質問をしたときにイエス様は口を開きます。ずっとそれまで口を開かなかったのに、ポソッと口を開かれた場面があった。それは、お前は褒むべき方の子メシアなのか、 褒むべき方というのは神の子であるということを前申しました。意味的にはね、メシアとは別の言葉に訳すならばキリストです。メシアなのかキリストなのか、お前は神の子なのかと言った時に、主イエスは私がそれである、そうです、私がそれだという意味、その言葉を口にされて、そしてあなたたちは人の子がやってくるのを見るという、ちょっとどういうことなのかなと思うような言葉を口にする。ところがその言葉を聞いた直後に、本当に大げさな悲しみの身振りで、大祭司のカイアファはどうしたんですか、消えた衣を引き裂きながら、これでもまだ証人が必要だろうか、諸君冒涜の言葉を聞いた、どう考えるというふうに言った。すると死刑にすべきです、一同が答えた。その後に唾が吐きかけられるイエス様、殴りつけられるイエス様、平手で打たれるイエス様が書かれている、その姿がある、現実があった。ところが少しの間、場面は先週の礼拝で読んだように変わっていました。ペトロがどうしていたかということを先週読んだ後に、夜が明けるとということで、15章から今度は総督官邸のピラトのところに場面が変わっていくわけです。先ほど私たちは冒頭で地図を一緒に確認をしましたけども、イエス様やその当時の人々が暮らしたユダヤの地方というのは、二重の政治体制というか管理体制、支配が敷かれていた。一番大きなのはローマです。そしてその時の責任を担っていたのが、我々が使徒信条を読む時にポンテオピラトのもとに苦しみを受けという、そのピラト、彼が在位していた。その時に裁判がある。もう一つの権力は何かというと、ユダヤの社会を信仰に基づく、立法に基づいて治めるという立場の最初を長とする宗教者たち、パリサイ派という人たちもいたし、サドカイ派という人たちもいた。70人の議会において、宗教的にも政治的にも司るという立場、そのそちらの人たちの裁判が先にあったわけです。先にあったわけです。ところが彼らは自分たちがローマの支配下、権力下にあるということを知っていますから、そしてこの自分には、祭りの杉越の祭りの頃は海辺の町カイサリアからピラトがエルサレムにやってきているということを知っている。まあ暴動が起きてはもともといけない、起こりやすい、いろんな人たちが流入してくる時期でもあり、また祭りの時には誰か一人囚人を釈放するという慣例があり、そのことができるのはピラトである。そういうことで大祭司たちはですね、イエス様のことをピラトのもとに送るという状況、場面設定がここにあるわけです。で、ヨハネによる福音書の19章には、まあ、ヨハネ福音書は実は一番裁判の様子が事細かに描かれている福音書なんですけども、ヨハネ福音書の19章に、あなたたちの王を私は、19章の15節16節ですね、聞いててくださっていいですが、 あなたたちの王を私ピラトが十字架につけるのかというと、宰相たちは、私たちには皇帝の他に王はありませんということを、そういう言葉が最終的に出てくるんですね。あるいはもう少し前のヨハネ福音書の18章、ヨハネ福音書の18章205ページ18章の28節以下、ピラトからの尋問が始まって31節で、冒頭にピラトは、お前たちが引き取って自分たちの律法に従って裁け、お前たちはそうすればいいじゃないか、ヨハネ福音書の18章の31節で、お前たちの律法によって裁けばいいじゃないかということを言った。するとユダヤ人たちは、私どもには人を死刑にする権限はないのですというふうに言って、どうしても最高法院というユダヤ人だけの裁判ではイエスを死刑にするというシステムは成り立っていないということが、まあ、あるんだなということを皆さんここお分かりいただけたでしょうか。ちょっと回り道をしながらぐっと入っていきたいのですけども、イエス様はご自分のことをね、なんと、その名前はイエス、先生と呼ばれることもあったみたいだし、ラビと言われることもあったみたいですけども、自分のことを自分で言うときに一番使った言葉は、聖書の中で、福音書の中で何だと思いますか？私はキリストであるぞ、キリストであるぞって言いふらして歩いたんですか？我はダビデの子であるぞって言うんですか？我こそはダビデの子であると言うんですか？私は主であるぞって、主と呼びなさいって言うんです。答えはですね、一番人々の前で多く使ったのは人の子なんです。人の子っていう言い方なんです。そんなのあったかな。我々が読んでいるマルコによる福音書の最初の癒しの物語を見てみましょう。マルコによる福音書の最初じゃないですね、いくつかの癒し、しかしだいぶ大きな癒しの物語、2章にね、中部の人を癒す、63ページですけども、マルコ福音書、中部の人を癒す、4人の人たちがエッサホイサと声を合わせながら、街道で教えておられた、家で教えておられたイエス様のところにやってきて、屋根を引っ張らして、人々がびっくりすることを言う。そこには癒しを求めた人だけではない、律法学者が2章の6節にはじっと座っていて、とても気になる男の様子を注視している様子が書かれている。その直前にイエス様は中部の人に、これはあなたの罪は許されるとおっしゃると、すると人々は心の中で、この男はなぜこんなことを口にするんだ、神を冒涜している、神一人の他に一体誰が罪を許すことができるだろうかということを心の中でブツブツというか思い巡らして、こんなことをこいつ言いやがって、 何様だと思ってるんだっていうことがすでにこの時に起きた。で、結局イエス様はこの流れの中で、まあ、ここを丁寧に話しすぎると時間がなくなるので10節を見ますと、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせようとおっしゃった。さっき申しました、これは明らかに人の子ってご自分のことでしょう。そしてその後に、私はあなたに言う、起き上がり床を担いで家に帰りなさいって。罪の許しと病の癒しがこれは一体になっている。罪が癒されているからこそこの人は治っていったんだって、こういうところにまず人の子ってありました。じゃあもう一つ二つ見たい。マルコ福音書の8章31節、マルコ福音書の8章31節、77ページの方が多いと思いますが、いわゆる受難予告が3度繰り返される時の最初の受難予告です。イエス死と復活を予告するというのが8章31節77ページのところにあります。そこでイエス様はまさに今日朗読していただいた、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老祭司長立法学者たちから排斥されて殺され3日の後に、まあ、この部分はまだ誰も本当に怒るなんて何を言ってるんだと思う部分になるわけですが、復活のことが語られる。でペトロはこんなことを言ったイエス様のことをペトロの方がいさめる。するとペトロはイエス様から、サタン引き下がれ、お前は悪魔だと言われる。その後にイエス様は何とおっしゃったか、自分を捨てね、私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従え、ということをおっしゃってる。このことは私たちのまさに生涯のテーマであると言わなければいけない。この場面を皆さん、8章31節もう一度見てください。自分がどういうものであるかとして話をしたのかっていうと、それからイエスは必ず多くの苦しみをって言うんじゃなくて、人の子はってあるでしょ。人の子という言葉を使われる。さらに13章を見てみましょう。13章の26節、もうエルサレムに入っていよいよ過ぎ越しの食事が始まらんとするような、そういうところでイエス様は不思議なことをおっしゃいました。13章の26節、まあその直前には24節以下、人の子が来るという見出しがあって、もう皆さん、あ、ここに人の子っていう言葉が出てくるんだなっていうのがわかりますが、それらの日にはこのような苦難の後太陽は暗くなりという言葉の後に26節、その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。その時人の子は天使たちを遣わし、という、これは聖書全体から見て言うと、どう読んでもイエス様ご自身が人の子人の子って言ってたということがわかります。じゃあもともと人の子とはどういう形で使われる言葉だったか、もう今日は開きませんけども、ダニエル書っていう預言書の中に、いつかやがて人の子がやってきてっていう言葉が書かれているんですね。当時の人たちからすると、人の子という言葉、人の子という言葉は実はメシア、キリストについて使われる言葉だと。皆さんの聖書の最後のね、ところに、 語句についての解説が書かれているところがあります。まあ、あいうえお順に並んでて、そこの人の子には新約では多くの場合メシア、かっこキリストを指す述語である。そしてイエス自身の呼び名とされて、人から言われたよりもむしろ実はほとんどの場合イエス様が自分は人の子だとおっしゃってた。でそういう言葉を聞き続けてきた人たちは、何を言ってるんだあいつはということで、もう抑えがたい、特に当時の宗教者たちは怒りを抱えていて、この判決の場面に今日ついに差し掛かっている。ピラトは一体どうしたのかというと、彼はですね、実は一体どんな悪事を働いたのか、悪事は見当たらないじゃないかというのが彼の結論なんです。13節にあります。一体どんな悪事を働いたというのか、ルカによる福音書では23章の24節で、この男には死刑にあたる犯罪は何も見つからなかったとピラトは言っています。で奥さんからは伝言でね、メモが入って、奥様からメモが入ってます。この人と関わらないでちょうだい、うちの家族にもあんたの出世にも関わるようなことになっちゃうわよって、そういうメモが入ったってマタイによる福音書には書かれてる。ピラトは今日この時に一つのことをしようとしたことに今朝は注目をして、そのことをお話して終わりたいと思っています。バラバっていう人がね、名前が出てきます。これは他の福音書を見ると、マタイ福音書を見ると単なるバラバじゃなくてバラバイエスってなっています。バラバもイエスなんです。バラバもイエス、彼の描写、こんなことが、これはピラトがね関わる部分で紹介をするわけですけども、ところで祭りの旅ごとに6節以下を読んでますけども、15章のマルコ、ピラトは人々が願い出る囚人を一人釈放していたと、そうだこいつには罪を見出せないとするならば、なんとかそのことを通して罪人でもないものを裁いて殺すなんていうことを俺もしたくないわいっていう気持ちを持つ中で、暴動の時に人殺しをして投獄されていた暴徒たちの中にバラバという人がいた、という男がいた。群衆が押しかけてきて、いつものようにしてほしいと要求し始めた。そこでピラトはそうだ、いろいろ考えた。あのユダヤ人の王を釈放してほしいのかっていうふうに話を振り始めるわけです。そのバラバについてお話をします。ここにイエス22人の証言という本があります。イエス22人の証言という本があります。もう出てからだいぶ経ちました。2000年に発行された。その中に私の、卒業した学校を卒業され、その前には青山学院大学で英米文学も学ばれて、牧師にもなられて、進学校でも授業を講師として担当された成井徹先生という方がおられます。成井徹先生という方がおられますが、バラバについて記している。冒頭にこう書かれているんですね。バラバから見たイエス、成井徹、その後に最初にバラバから見たイエスのことを考えると、死ぬはずのバラバが死なずに、死ななくともよかったはずのイエスが十字架で貼り付けにされ、バラバの 身代わりになって死んだことが頭に浮かぶ。もう一度読みます。バラバから見たイエスのことを考えると、死ぬはずのバラバが死なずに、死ななくともよかったはずのイエスが十字架で貼り付けにされ、バラバの身代わりになって死んだことが頭に浮かぶ。ご自身のある体験を記された後にこう進めます。バラバイエスはローマ帝国によってユダヤが支配されていることに反抗して暴動を起こしたゼロテ党、これ滅神党ですね、の首領であったと言われる。さっき我々は確認をしました。ユダヤ地方はローマによって治められて、いやパックスロマーナというローマの平和という言葉がキリスト教の世界のみならずあります。ローマの支配による平和があった。その中においてバラバイエスはローマの支配に対して反抗して暴動をした滅神党の首領であった。ですから彼はユダヤ人たちによって捕らえられて死刑の判決を下されていたというよりも、ピラトの権力下においてあいつは生かしておけぬという立場の人だった。そのバラバラ連れてこられた、聖書に書かれているでしょ。最初たちイエスを引き渡したのは妬みのためだと分かっていた。妬みがあって、イエスに対する妬み、憎しみもあり、このまま放っておいたらまずいことになると思ったユダヤ人たちは、イエスをなんとかピラトのもとまで連れてきた。ところがマルコ福音書の、ね、15章11節が、最初たちはバラバの方を釈放してもらうように群衆を煽動する、これはそそのかし、煽り、焚きつけたということです。ここでの群衆は、イエス様がエルサレムに入ってからの群衆はむしろ権力側だと思ってください。多くの癒しを経験したり救いを求めてやってきた人々、その群衆とは別の群衆と思ってください。煽動された人たちは イエス様の方に対して十字架につけろと言い始める。また成井先生の本を見ます。バラバがなんで犯罪を犯すような暴動を犯し始めるのか。殺人の極悪人、人殺しをしたっていうふうにマルコ福音書には書かれてました。高橋さんが読んでくださったところに、人殺しをするようになったのはなぜか、成井先生はバラバを犯罪に駆り立てたのは、幼い頃税金を支払うことができず奴隷になることを拒否して死んだ彼の父親の復讐であったかもしれない。自分の父親が死んだのはあまりにローマがひどいことをするから、殺人を犯さざるを得ない、暴動を起こして自分たちの国を守らなければいけない、それほどの税金の取り立ては厳しかった。それがバラバ。一方でイエスはどうか。成井先生の言葉では、イエスは十字架の極刑に値する犯罪を犯していないばかりか、神の国の到来、それを語り多くの信奉者を獲得していた。イエスが律法学者やファリサイの人たちを、杯や皿の外側はきれいにするが自分の内側は強欲と悪意に満ちているじゃないかと批判したために、激しく反感を買っていた。 なぜ群衆はイエスの代わりにもともとバラバの釈放を最初求めたのか。その群衆っていうのはイエス様についてきた人たち、そしてここで弟子たちが逃げ、人々はイエスに対する期待も抱いていた。ですから十字架のもとに立とうとする群衆の外側にいる群衆だと思ってください。イエス様に対する期待はどんどん裏切られていきます。何しろもう捕まったという話が入ってきたときに、また大祭司の庭に連れて行かれたということ、彼らの期待は裏切られると、その中でバラバラ、本当ならば死刑になるはずだったにもかかわらず死んでいく。一方でイエスはこの後十字架につけろ、十字架につけろという叫び声の中、実際に十字架につけられていく。ここで起こったのは何か。バラバから見たイエスという文章を書かれた成井先生はこうおっしゃってますね。自分の責任ではないにしても、イエスを十字架に追いやったことが自分とは無関係ではないようにバラバには思えた。身代わりという言葉が重く十字架のようにバラバの上にものしかかってきた。バラバは救われるんですよ。命拾いするんですよ。バラバから見たイエスというエッセイの最後は、イエスが自分のために身代わりとして死んでくれたバラバほど強く実感として捉えた人はいないのではないか。イエスが自分のために身代わりとして死んでくれた、あるいはまた人間の本当の解放が愛による以上に方法がないということを最も深く理解した人ではないか。つまり愛とはイエスの愛です。身代わりに十字架にかかってくれる愛です。押し黙り、この後恥ずかしめを受けるユダヤ人の万歳、何度も足の棒で叩かれ唾を吐きかけられる、いやその前には骨と鉛の先端に紐につけられたその鞭でイエス様は何十回も打たれる、肉体が裂かれていく、十字架の上で命絶える前にもうすでに肉体は破れ始めていた。私たちは今日なぜイエス様はこのことをお受けになっているのか、バラバの姿を私は注目したのは実は初めてです。牧師になってからも初めてです。誰の身代わりになってくださったのか。私たちは我が顔を鏡で見ることができるだろうか。我が心を裸にすることができるだろうか。その歩みを深める中で、私たちはなお復活の希望を待ちたい。来年の1月にお招きする関田博夫先生がおはがきをくださいました。まあ、ご自身気をつけて頑張って過ごしていますと。そして一番最後にね、私たちが今待たなければいけないのはクリスマスではなくて イースターだ。クリスマスの喜びではない。受難と復活のイエスこそが私たちの希望である。それは私たちの福音であります。お祈りしましょう。天のお父様、あなたの憐れみのうちにこの日の礼拝があること、本当に感謝をいたします。私たちどっか遠い出来事ではなく、私たちの人生の物語として、私たちの愚かさと醜さとずるさ、また卑怯があり、また情けなさがあり、頑張ったけれどもできなかった、どうしてそうなってしまったのかわからない、ただうつむくばかりの自分があり、また現代があり、また悲しみの連鎖があります。主よ、私たちは憐れみ、導いてください。私たちには復活の命に預かる希望があります。しかしそれが上辺ではなく本物になっていくように、今年の受難節をまた新たに歩ませてください。心からお願いいたします。恐れることなくあなたの前に心の内を開き、またあなたの前に静まり、あなたの御声を聞くことができるものにならせてください。主よ、コロナウイルスに戸惑い、また恐れる町々があり、各地の国があります。私たちもこれからどのような事態が襲いかかってきて、どのような変化に対応しなければならないか、不安があります、恐れがあります。しかしどうぞ安かれ、私は共にいる、復活の命に共に預かろう、信ぜよ、そのことをそう我が人生のうちに、私たちの教会のうちにしっかりと抱かせてくださいますようにお願いいたします。感謝をし、御子イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。主を賛美
しましょう。賛美歌36番、あなたもそこにいたのか。
Mm-hmm.